Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
I think most of you know, today was my doctor check.
たくさんの人がもうご存知だと思うんですけども、今日は私のまた検査の、日だったんですね。
And, of course, so many people have been praying so much.
たくさんの人が本当に一生懸命祈ってくださっていて。
And, so I went to have the check and, the doctor is in a total shock right now.
で、検査してもらったんですけども、もうお医者様が完全にこう、もうショック状態です。
And that is that, my blood check, before it was 34.
血液検査の結果がその34っていう数値だったんですね。
I don't exactly understand, but, PSA rating 34 is not good.
で、PSA というその数値なんですけれども、PSA の34というのはあんまり良い数値ではないんですね。
Yeah. And, in July it was 2,527.
で、7月には、27
which is terrible, terrible, goodbye.Kind of a rating.
でも2527っていうのはもうこのさよならの準備をしないといけないような、yeah. そういう数値だったんですね。
34 is, hey, you could last another 2 years or 3 years.
で、その2527から34に下がったんですね、yeah. 前回。で、その34だともう、これだったら2、3年は生きれるかなっていう、yeah. そういう数値でした。
And, we were so happy with 34.
で、もう34でもやったっていう感じですごい喜んでたんですね。
Yeah. And, but normal is below 4.
でも普通の正常値っていうのは、4以下なんですね。
And so many of you have been praying for below 4, below 4. Many of you have been praying that.
で、たくさんの人がその 4以下っていうふうに数字を定めて祈ってくださってたと思うんですね。
And today was 2.81.
今日は 2.81 でした。
Yeah. And, the doctor was just...
で、お医者さんはもうショックですね。びっくりしてます。
I never saw this.
もうこんなに数値が下がるっていうのを見たことがないっていうふうにおっしゃって。
2,500 with all the cancer medicine, maybe you can get it down to 500 or
300. 2500っていう数字でいろんなお薬を投与して落ちても500ぐらいって言ってたんですね。
But this is unbelievable.
だからもうこれはもう信じられないような数字だ。数字。
And I said, why do you think this? What do you think the reason is?
で、お医者様にそのじゃどうしてこんなに下がったと思いますかって、その理由は何だと思いますかって聞いたんですね。
And he said,
お医者さんが
for the first time,
初めてこう言いました。
Your God.
あなたの神様だと思う。
Yeah, your prayer.
あなたたちの祈りだと思う。
That's the only thing I can think of.
それ以外にちょっと考えつかない、わからない。
Yeah, and healthy eating, that's also important, but more than that, in this case, is a prayer.
で、健康な食生活っていうのも、それは少しぐらいは、その理由の、一部かもしれないけれども、もう、その祈りしかちょっと考えられないというふうには言いました。
So, thank you for your prayers.
だから皆さんお祈りくださって本当にありがとうございます。
Thank you so much. And, I believe that, this is, of course there are many reasons for sickness, but I believe that, one big reason is that Satan wants to stop me and us.
で、病気にはまあいろんな理由があると思うんですけれども、一つの理由として私が思っているのは本当に悪魔が私たちのやろうとしていることを止めたがってるんじゃないかと思います。
Yeah, and so we're gonna have to pray continually.
だから引き続き祈っていく必要があると思います。
Yeah. And so, you know, so it's not time to relax and eat 牛丼 every day.
だから数値が下がったからって言ってリラックスして牛丼毎日食べるっていうそういう状態ではないんですね。
Yeah, but I will appreciate your continued prayer.
皆さん引き続き祈ってくださると本当に感謝です。
Yeah. Especially sooner or later.I'm going to start prayer walking again.
遅かれ早かれ、また祈りの、ウォーキングをまた始めると思います。
So I really need your prayer support again.
だから皆さんのそのお祈りのサポートが本当に必要です。
Now let's look at Matthew chapter 18.
それでは、マタイの18章、 移っていきたいと思います。
Now, this is a very helpful chapter.
でこれは本当に役に立つチャプター章で、
yeah, it tells us about, more about, God's value system.
神様のその価値観ということについて書いてあります。
And it also talks us about how to deal with difficult relationships.
それからあの 人との関係の中での難しい関係についても書いてあります。
And so let's start out by reading from chapter 18, verse 1, to, I believe it is 9.
1節から、9節までをお読みしたいと思います。18章ですね。その時、弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。
One thing we have to be careful when we study the Bible is that we can study too slowly and miss the bigger picture of what God wants to say.
聖書を学ぶときに一つ気をつけないといけないことは、こうあんまりにもこうゆっくりとこう学びを進めていて、あの全体像っていうものを把握できないままこう。Yeah.行ってしまうということがあります。
we study one chapter and then we wait one whole week for the next chapter.
例えば一章学んで、でその後はもうずっと1週間丸まま空いて次の章へ移るのに時間が空いてしまう。
And the reality is that all of this is flowing together. It's supposed to flow together.
現実にはその全体としてその前後も含めてこうまとめてこう流れていってるんですね。
And what's happening right now, Jesus is trying to prepare his disciples. He's trying to explain to them, I'm going to die on the cross very soon. I need you to get ready.
でこの、時点でイエス様がやろうとされていることっていうのは、その弟子たちに私はもうすぐその十字架にかけられて、しまうので、そのための準備をしないといけないんだよ、君たち準備をしていかないといけないんだよっていうようなことを、そういう段階なんです。
He's trying to explain this very serious thing.
で本当にこれはもう真剣に捉えるべきなんだっていうふうにして話をしているところなんです。
What are the disciples doing?
でも弟子たちは何をしてたんですか？
I'm greater.
で、ああ、でも私はあのもっと素晴らしいから、この人よりはまだ優れてるからっていうようなことを言っている。
I think I'm maybe the most spiritual disciple.
私はもしかしたら他の弟子と比べて一番こう霊的な弟子なんじゃないかなと思うとかいう。
And the others, I work harder than you.
そしたら他の人は、いや君よりは私はもっと一生懸命働いてるからねっていうふうに言ってる。
And so here Jesus is giving this most serious thing, and they're all thinking, who's number one, who's number two, who's number three.
イエス様はその自分が十字架にかけられる前の準備をしてほしいと思っていろいろ伝えようとしているのに、お互いに弟子たちは比べ合って誰が他の人よりも上か、自分誰が一番かっていうようなことを考えてるんですね。
And, many times in a company, but also in a church, you have this kind of rivalry.
で会社でよくこういうことはあることですけれども、会社だけではなくて教会の中とかでもそのライバル意識っていうものがあるんですね。
Yeah, and, the boss, calls someone over and gives them some information.
で上司がこう一人自分のまあ部下を呼んで、で何か情報を与えますね。
And then the other people are saying, why didn't he tell me?
そしたら他の働いてる人たちは、どうしてあの人にだけ話して私には言ってくれないのか。
He's so lazy.
もうずっと怠けてるのにこの人は。
But why does he, the boss call him, when I'm the one who's this kind of thing?
で、あんなに怠け者なのにどうして上司はあの人にだけその情報を与えるのかって私は頑張ってるのに。
Yeah, and so there's this kind of thing going on among the disciples.
で、そういうふうにしてその弟子たちの間でもそういうあのライバル意識のようなものがあるあったんですね。
And so finally, Peter can't wait anymore. He wants to know. Tell me.Who is the greatest?
で、ペテロはもうあの隠しておけなくて、待ちきれなくて、もう誰が一番あの素晴らしい、優れているのかって教えてくださいっていうんですね。
He would have loved to say, you know what? Of all these disciples, Peter, you are.
で、ペテロはもうこの弟子たちの中でもね、やっぱりあのペテロ、君が一番優れてるよって言われるのをこう期待してるんですね。
Yeah. Yeah. And, Jesus didn't answer that way.
でもイエス様はそういうふうな返事をしなかったんですね。
He took a totally different approach.
もう全然違うアプローチで話をしました。
He said, "The kingdom of God is for childlike people."
その天の御国というのは子供のような人のためであるっていうふうに言ったんですね。
Now you need to be careful. Not, he didn't say, childish people because childish translated to Japanese is わがまま。
うん、あの子供のようなっていうのはあの子供っぽいとは違うんですね。子供っぽい幼稚なっていうそのわがままなっていうものとはまた違うんですね。Yeah.
Yeah. But, at a certain age, a child has some wonderful characteristics.
ある年齢のまでの子供っていうのはその素晴らしい性質を持ってるんですね。
Yeah. And, one is that, at a certain age, a child, they are unbelievably humble.
ある年齢では子供っていうのは本当に信じられないぐらいにこうへり下っている謙虚なんですね。
But, we have to understand the meaning of humble here is a special kind of meaning here.
でここでのそのへり下っている謙虚であるっていうことには特別の意味があって
and humble is not oh no thanks to youThanks to you. It's
その謙虚っていうのもいやいや私なんてとんでもないあなたのおかげですよあなたのおかげですよっていうそういうのではないんですね。
That's actually pride.
それは実際にはプライドがそこのにはその中には込められてるんですね。
Yeah. Yeah. Humility and you need to memo this.
へりくだりっていうのはちょっとメモ取っていただきたいんですけども。
Humility is an honest understanding of who you are, no higher, no lower.
でへりくだり謙虚さっていうのは自分がどういうものであるかということを正しく理解していて実際のものよりも高くも捉えていないし実際のものよりも低くも捉えていない。
Yeah. You know your weakness and you accept that.
自分の弱さっていうものも知っていてそれを受け入れている。
You know your strengths also.
自分の強いところも分かっている。
Yeah. And so you don't pretend that you're greater.
だから自分がもっと自分の実際の実像よりも素晴らしいというふうに見せかける必要もないし
But you don't pretend you're lower either.
それに、自分のその実像よりももっとこう下のように見せるっていう必要もないんですね。
If someone says, "Can you play the guitar?"
誰かがギター弾けますかって聞いてきたら
You honestly say, "Yes, I can. Five songs."
正直にいや5曲だったら弾けますっていう。
Yeah, I know five songs.
5つ5曲だったら知ってます。
And if you want me to play those songs, I can do it.
でもしその5曲を弾いてほしいって言うんだあのおっしゃるんだったらそれはできます。
But if you want me to take, learn some new songs, it's going to take some time.
でも新しい曲を学びなさいって言われたらちょっと時間がかかります。
Yeah. No pretending.
何もこう見せかけのこうふりをしなくてい
い
んですね。
And at a certain age, a child is like this.
である年齢の子供っていうのはそんな感じなんです。
Yeah. Are you hungry?
あなたお腹空いてますかって言われたら
And the child humbly says, yes.
お腹空いてますっていうふうに言う、
yeah. What do you want to eat?
で何を食べたいですか
Ice cream.
アイスクリーム食べたい
They're just honest.
もう正直にそのまんま答える、
yeah. I am hungry.
お腹空いてます、
yeah. But adults are different.
でも大人は違います
Oh, it's so good to see you. Oh, we are eating right now. Would you like to join us?
もうお会いできて嬉しいです。私たち今ちょっと食べてるんですけど、一緒にいかがですかって言われたら、どうぞどうぞ。どうぞ私たち一緒に食事してください。
Yeah. Yeah. we can share this, some of this and some of this.
ここにあるものを皆さん、一緒に食べて、分け合って食べたらいいです。
And the adult says, oh, no, 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 I already ate.
そしたら大人は、いやいや、もうすでにもう食べましたから大丈夫です。
Yeah, but inside, ごよごよごよ。
でも実はお腹すごい空いてるのに、いやいやいや、結構です。食べましたとか言うんですね。
They don't want to impose or 迷惑 the person.
その人に迷惑をかけたくないとか思って、食べてないのに食べましたっていう。
The child doesn't think about 迷惑。
でも子供は迷惑がかかるとかあんまり考えないんですね。
Who wants this candy? Hi!
このキャンディー食べたい人ははいっていう。
Who wants a present? Hi!
プレゼント欲しい人はい。
And that is the way Jesus was.
でそれイエス様もそういう風だったんですね。
When Jesus wanted to cry, he cried.
イエス様は泣きたい時には泣いたんです。
That's what a child does.
子供もそうします。
Yeah, an adult pretends everything is okay.
大人は全てうまくいってる大丈夫だっていうようなふりをします。
When Jesus was hungry, he ate. He said, I'm hungry.
イエス様がお腹空いてた時にお腹空いたって言って食べたんです。
Yeah, even on the cross.
で十字架の上でです。
Yeah.He didn't say, "Oh, I'm okay." No, he said, "I'm thirsty."
十字架の上で大丈夫だとか平気だって言わなかったんですね。喉が渇いたっていうふうに。Yeah.
And so, what pleases God is when we are not pretending.
神様を喜ばせるその態度っていうのは何もこう見せかけのことをしていない、ふりをしないことですね。
Yeah. And one thing in our culture, we have this thing called.I think 建前本音 which is the outside, the outside position of me and the real inside position of me.、
その私たちの文化の中で本音と建前っていうものがありますね。
Yeah. And that is not Jesus' way.
でそれはイエス様のやり方ではないんですね。
Everywhere he went, he was the real himself.
イエス様が どこへ行ってももうありのままだったんですね。
No matter what the position of the person, social position of the person was.
どんな人と会っても相手の人がどんなに偉い人であってもイエス様はありのままだったんですね。
Yeah. The adult mind is always thinking, who's number one, who's number two?
大人の考えは誰が一番でどっちが上でどっちが下かっていうことを考えてる。
Yeah. Even in the
教会の中でもそういうことが起こっています。
Yeah. Who prays the most?
誰が一番よく祈ってる人かな。
Who's most spiritual?
一番霊的なのは誰だろうか。
Yeah, I think I thought so and so was more spiritual than me, but I found out they're not.
あの人は自分よりも霊的だって思ってたけど、実際にはそうじゃなかったことが分かったとかですね。
Actually, I've been here 2 years and I began to realize maybe I'm more spiritual than everyone.
で、私が2年ぐらいここにいるけど、もしかしたらいろいろ周り見ましてみたら結構自分がイケてる感じかもしれない。
Yeah, and this is pride.
それはプライドですね。
It is not humility.
そこにはへりくだりというもの、謙虚さがないです。
And this is what the disciples were doing.
で、そこでそういうようなことを弟子たちはやってたんですね。
Yeah. And so humble is an honest opinion of who you are, no higher, no lower.
謙虚さというのは自分のそのがどういうものであるかということをしっかり把握していて、自分の実力よりも高く見せたり低く見せたりしない。
And another one in verse 5 is that in God's value system, value little people.
で、この、5節のところではですね、神様のこの価値観っていうこのシステムの中で、その小さな人、子供たち、子供っていう、
yeah,
what did you say, the little people?
I think I want to translate it little people.
あ、小さなもの、小さきもの。
Yeah, that means...That doesn't mean just age, but it means people who are not important, they are not high class in society.
その、まあ、社会の中で子供っていう年齢のことではなくって、その社会の中での、まあ、小さなもの、その、まあ、弱者であったりとかっていうことですかね。People who are weak.
Yeah. And so what you see, yeah. And so what you see with Jesus is that every person was important.
だからイエス様は全ての人がとても重要な大切な人だっていうふうに捉えていました。
No matter whether they had a handicap,
その障害があったとしても、
no matter what their social level was,
その人のその社会性がどうであれ、
no matter whether they were children or,
子供であれ、
every person was valuable to him.
もう一人一人がとても大切な存在であるということを思っていました。
And so one sign that you are following the Jesus way as you have friends of all ages, friends of all economic status.
皆さんが、一つそのイエス様に の, その弟子であるっていうことがその現れるようなことっていうのは、いろんな年齢の友達がいたり、いろんな社会の地位の人が自分の友達であったりっていう、そういうその、友情関係を築いているっていうのは一つの現れじゃないかなと思います。
And the disciples, they were, thousands of people wanted to talk to Jesus, and they were controlling who could have access to Jesus or not.
で、弟子たちはですね、たくさんの人がイエス様と話をしたかったり、イエス様に近づきたかったんですね。だけども、弟子が一生懸命そのイエス様のところへ直接こう近寄っていかないようにこうコントロールしようとしていました。
Yeah.And so, oh, the kids stay back. You're just a kid.
もう子供たちも、もう君たちは子供だから向こう行けという感じで。
You're a poor person. No, stay back.
で、もう貧しい人はもうちょっと後ろに下がって。
Wow, here comes a rich Pharisee. Let him ask Jesus a question.
で、すごい、裕福な人たちが来たんだから、ちょっと前へ、進んでもらおうという感じですね。
And so, how about you?
皆さんはどうでしょうか？どんなお友達が周りにいますか？
Are they all different ages?
いろんな年齢の友人がいますか？
Are they all different social status?
いろんなその社会的な地位もいろんな人がいますか、
yeah.
それがイエス様のやり方です。それがここでイエス様が話されていることです。
6
節からですけれども、
他の
人に、その周りの人にどういうことを教えるかということに気をつけなさいっていうことが書かれています。
When I first went to America, I made a big mistake.
私が初めてアメリカに行った時にすごく大きな間違いをしました。
I went to college, I was new, I was nervous.
大学に行って、もうそこでもその新人だったので、もうすごく緊張していて、
yeah, and people said, where are you from?
で、どこから来ましたかって言われたら、
and I said, well, I'm from Japan.
私は日本から来ました。
and they're like, wow, you don't look Japanese.
日本人には見えないけどね、
yeah.
とかって言われて、
I said, well, that's where I was born, that's where I grew up.
いや、私はそこで生まれて育ちました。
yeah. One guy asked me this.
で、一人の人が私にこういう質問をしました。
How do you say stupid in Japanese?
その、バカっていうのが、を日本語でなんて言うんですか？
Yeah, and I said, バカ野郎。
で、バカ野郎だと言いました。
Yeah. And he turned and he said, バカ野郎 to the guy next to him in the cafeteria.
で、そのカフェテリアで、その自分、その人、教えた人の隣にいる人にバカ野郎って言ったんですね。
Yeah. In about two weeks, hundreds of people were saying バカ野郎all over the...
そしたら、2週間ぐらい経ったら、もう何百人もの人がバカ野郎、バカ野郎ってあっちこっちで言ってるんですね。
Yeah, and laughing.
で、笑ってるんですね。
And I was so shocked at what I did.
で、自分がやったことにすごいこう、ショックを受けてしまいました。
I said バカ野郎, I taught them that in the dorm.And now people all over the campus in Michigan are saying, "Hey, baka yaro!" like this. You know, I was.
ね、その寮でそれを言ったら、もういろんな人の口伝いに広がっていってしまって、キャンパス中バカ野郎、バカ野郎ってあちこちで言ってるわけですね。
Yeah, I was horrified.
ね、もうどうしようと思ってしまって。
Yeah, and I was saying, I hope a Japanese doesn't come.
もう日本人がここに来なかったらいいなと思ってすごい思いました。
Yeah, and I'm telling the story because.What we do, what we say influences people.
で、どうしてこんな話をしているかっていうと、私たちがすること、それから口から出る言葉っていうものは人を影響するっていう、影響を与えるっていうことなんですね。
If we are influencing, especially younger people in a bad way, this is a very serious thing to God.
特にその若い人たちにその悪い影響を与えるっていうことは神様にとってすごく深刻な問題なんですね。
Yeah, and so he is teaching this value.
だからその価値観っていうものについてここで話をしています。
And then then on to verse 8.
で、8節の方へ進みます。
He's talking about cutting your hand off if your hand does a bad thing.
手や足が悪いことをしたらもう切り取ってしまいなさいというようなことが書いてありましたけれども、
He's not really talking about this.
でもこれはこういうことについて言ってるんではないですね。
I know the Yamaguchi Gumi does such things to fingers.
あの山口組が指そういうことをするの知ってるんですけども、
yeah, but Jesus is not
でもイエス様はそういうことをお勧めしてるのではないんですね。
yeah, What Jesus is saying is Get serious about sin.
イエス様がここで伝えようとしていることっていうのは、その罪についてもっと深刻に考えなさいっていうことを言ってるんですね。
Don't get comfortable.
そんなにその罪にこうまみれてこう慣れてしまわないようにしなさいって言ってるんですね。
Oh, that's just the way it is. I can't help it. That can be dangerous.
もうこれどうしようもないから、もうこうなってしまうんだからっていうふうにもう慣れてしまわないように、それが危険なことになってしまうからです。
One danger sign about your spiritual growth is if you do something bad and you don't cry about it anymore, you don't feel bad about it anymore, that's a danger sign.
霊的に危険なその印サインっていうのは、その何か悪いことしたときにそれについてこう悲しんだり嘆き悲しむことがなくなってしまう。
Yeah, you could become comfortable.
もうそれを悪いことをしてしまってもちょっと平気で慣れてしまって平気になってしまうこと。
Yeah, and as long as you're crying out to God saying, God, I did it again, Lord, have mercy upon me.
神様ってまたやってしまいました、どうぞこれを私しないように助けてください、どうぞ私に憐れみをくださいっていうふうに神様に叫んでお願いするような状態だったらいいんですね。
Yeah, and so this is really important advice for us.
だからここで、もうこれこのことはとても重要なことですね。
Yeah, and then again, verse 10, value all people.
そして、10節のところでまた全ての人に大切にしなさいっていうことが書いてあります。
Yeah, and so if you have a habit of looking in a room, trying to decide who is higher and who is lower, this is totally against Jesus' way.
だからその皆さんが他の人と比べて自分が上か下かっていうようなことをこう考えてしまうような癖を持っていたら、これはとても、イエス様のやり方ではないんですね。
Jesus looked at every person as valuable.
イエス様は一人一人の人がとても価値のある存在だっていうふうに考えられています。
And the sign that you understand that is that you have friends from all different levels of life.
でもし、皆さんがそう考えていたとしたら、それのがよく現れている、分かることとしては、いろんな年齢の友達がいるっていうことは、それが現れている証拠だと思います。
Okay, let's continue on.
続けていきたいと思います。
Let's go on to 14.
はい、10節から14節までいきます。あなた方はこの小さい者たちを一人でも、見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御使いをいつも見ているからです。人の子は滅んでいるものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して残った1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。
Yeah. And I'm just going to comment that here we see that for every person is very important.
ここで本当に全ての人がとても大切な人だっていうこと。
If you see someone getting special care, don't be jealous.
誰かが特別にこうケアされているのを見て、それを妬んだりしないでください。
Yeah, because that's a special timing for that person.
それはその人にとって特別なタイミングでそういうことが起こっているんです。
And God has a blessing in His timing for you also.
神様は皆さん一人一人にも神様のタイミングで祝福を用意されているんです。
Yeah. Okay. Next one. Let's go on.
で次へ進みたいと思います。15節からですね。
15 and read all the way to 20
節まで、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。
There's one thing I really like about Japan.
私が日本ですごく好きなことは、
is that Japan there many times is a sensitivity to what the other person needs without saying anything.
日本ではその相手の人が必要なものっていうのをこう敏感に感じ取る、相手の人が何も言わなくても敏感に感じ取るっていうそういう性質があるんですね。
Yeah, for example, sometimes when I'm really tired and I would go down the street here to okonomiyaki屋 called Nekonosuke.
時々私すごい疲れた時にですね、この道の先のところにあるお好み焼き屋さんの猫の助っていうお好み焼き屋さんに行くんですね。
Yeah. And a lot of times I go there when I don't want to talk to anybody.
で、そこに行く時の多くの場合、私あんまり誰とも喋りたくない、そういう状況の時が多いんですね。
Yeah. I just want to be quiet.
静かにこう一人でなりたい。
And eat.
で、食べたい。
And he's memorized my favorite menu, that guy.
で、そのお店の人は私が好きなメニューっていうのはもうちゃんと覚えていてくれてるんですね。
Yeah, and so I just come in and I say, as always.
で、私はそこの店に入ったらいつものお願いしますって言うんですね。
And I sit down.
で、座るんですね。
And he looks at me.
で、私のことをちょっとその人が見て。
And he immediately knows, oh,Today is not the day to talk to Rob.
今日はロブにあんまり話しかけない方がいいなって察知してくれるんですね。
And so he's real kind, real gentle. He doesn't say anything.
で、すごく優しくって何にも言わないんですね。
Yeah, and without saying anything, he gives me little extra things.
で、何も言わないで、なんか特別にこうものをこう頼んでないものとかをくれたり出してくれたりするんですね。
And without saying anything, he's encouraging me.
で、何も言わないで黙って私を励まそうとしてくれます。
But other times I come in and I want to talk.
でも、別の時には喋りたいっていう気分の時もあるんですね。
Yeah, and he can look at my face and he realize, ah, today's a Rob talking day. He knows without saying.
で、そういう時パッと顔を見て私の顔でわかるんですね。で、今日はロブは話しても大丈夫な日だなっていうふうにして話しかけてくれます。
And so our culture in Japan is good in this kind of area.
だから私たちのこの文化、日本でのこの文化っていうのはこういう面ではとてもいいと思うんですね。
Yeah, but we're not good at direct confrontation.
でも、こういう価値観がいい価値観があるところですけれども、今度は人に対してこう正すっていうことにすごく苦手なんですね。
Yeah, yeah. It's not a part of Japanese culture to say, "Hey, could you come over here? I want to talk to you straight."
日本の文化の中でですね、ちょっとこっち来てって、ちょっとね、正直に率直にちょっと言いたいことがあるんだよっていうようなことがちょっと文化の中にないんですね。
Yeah. Yesterday.
昨日。
Was Friday.
昨日は金曜日でしたよね。
And you always ask me to come to dinner with everybody else.
で、いつも他の人と一緒に、まあ、ご飯食べにおいでって言ってくれるけど、
yeah, but you didn't.
でもそれ他の人に言ってるけど私には声かけてくれなかった。
Yeah. What happened?
どうしたの？
Did I do something?
なんか悪いことした、yeah. ってどうして言われないの？
If I did something wrong, I want to apologize.
何か悪いことしたんやったら謝りたいし、ちゃんと言って。Yeah.
In some countries, this is okay.
で、国によってはこれ OK なんですね。
Yeah, but in Japan, that's too. もう
日本ではちょっと きつすぎる。
Yeah. And, but the culture of God's kingdom is different than the culture of Japan.
でも神様の御国の文化っていうのはまた日本の文化とは違うんですね。
Yeah. Many times in Japan, if you have a disagreement with another person, you don't go to that person.
日本では多くの場合、相手の人とこう意見が食い違っていたり、こう違う意見があったときに、その人のところに違うよって言いに行かないんですね。
If Ken Ken upset me,
例えばケンケンが私のことで何か腹が立っていることがあるとします。
I go and to Starbucks with Ishan.
で、Ishan と私がスターバックスへ行きます。
And I'll tell him, you know, Ken Ken did this and this and this and this.
ロブがケンケンのこと嫌なことがあって、逆ですね。で、Ishan だけどケンケンのとこに言いに行くんじゃなくて、Ishanとスターバックスに行って、ケンケンこんなことしてこんなことしてこんなこともすんねんよっていうふうに他の人にそのことを話します。
And then Ishan listens.
で、Ishanがそれを聞いてくれるんだけど、ってそう。
Wow, I'm shocked.
そんなことするの？
I never imagined Ken Ken would do such a thing.
で、ケンケンがそんなことするなんてちょっと想像できないなっていうことを言
います。And then,He goes to Starbucks with Ken Ken.
で、イッシャンが、 ケンケンとスターバックスに行きます。
And he says, Rob is really upset because this and this and this.
そしたら、イッシャンが、ロブがね、ケンケンのこと、こんなことや、こんなことで、ちょっとね、怒ってたよって言います。
Yeah, and then Ken Ken realizes his mistake.
で、ケンケンが、あ、悪いことしたんやなっていうふうにそこで気がつきます。
I'll be careful not to do that again.
あ、もう、じゃあ、二度とそういうことしたらあかんなってそこで思います。
Yeah. And, no communication between directly.
でもそうやって人を介して伝わっていて、ロブから直接にケンケンに言ったのではないんですね。
Yeah, but about three weeks later,
でも3週間ぐらい経つと、
ケンケン comes up to me,
ケンケンが私のところに来て、
and he says, here are some extra guitar strings. I thought you could use them.
なんかロブこれなんかギターの弦ちょっと余分にあったからあげるよってなんかロブ使うんちゃうかなと思って、yeah. って持ってきてくれます。
And so that means ごめん。
でそれがごめんの代わりなんですね。
Yeah. And this is not the Bible way.
それは聖書のやり方とは違うんですね。
Because we wasted three weeks.
どうしてかというと、もう回り回って3週間経ってしまってるんですね。
We could have been serving God every day.
3週間を無駄にしてしまって、そんなことをしなくても3週間毎日神様に仕えていくことができたはずなのに3週間を無駄にしてしまった。
And also, I not only told Ishan the problem, I told Katchan the problem, and I told Lloyd the problem, and I told Nari the problem, and now everybody is gossiping about Ken Ken.
で、実はその Ishan にだけケンケンの話をした打ち明けたのではなくて、カッチャンにも言ってナリ君にも言ってロイドにも言って結局はこう悪口言ってるような状態になってみんなのところにケンケンこんなことしてんてっていうことが回ってしま
って、だから
それで他の人も巻き込んでしまって他の人の人生も無駄にしてしまって、
yeah. And, this happens everywhere.
でこれはもうそこここで起こっていることなんですね、
yeah. And it keeps God from working freely.
神様がこう自由に働くのを妨げてしまうことになります。
yeah. And so we have to learn a different way.
だから、違うやり方っていうのを私たちは学んでいかないといけないですね。
Something is done to us.
それは私たちに、もうすでにされたことなんですけども、
yeah, yeah, like Ken Ken did something to me.
例えば、ケンケンが自分に何かをしたということがあるとします。
And I go immediately.
そうしたら、どうするかというと、すぐにケンケンのところへ行く。
yeah, yeah. And I say, what happened? Why this and this?
でどうしてこんなことをしたのっていうふうに言います。
yeah, yeah. And he explains.
そしたらケンケンがこういう状況だってこういう事情があったからだよっていう話をします。
yeah, yeah. And, oh, I see.
そしたら私があ、yeah. そういう事情があったのか、
yeah. And you're having lots of stress right now.
であすごいストレス感じてたんだね。
They are making you work too hard at your job.
もう職場ですごいなんか働かされてたんだね、
yeah. と、yeah. And, okay. and so now it's finishedIn 20 minutes.
もう20分で誤解が解け解決したわけですよね。
yeah. And, rather than 3 weeks.
3週間もこう練り込まずに
or 3 months.
あるいは3ヶ月。
Yeah. And so if we're going to do something in a big way, we have to learn to keep things small.
だから何か大きなことをその神様に仕えてやりたいと思ったときにそういうその問題っていうのは小さく抑えるっていうことが必要なんですね。
If you see someone doing wrong, you talk as soon as possible, lovingly, gently talk to them about it.
それがはどういう意味かというと、何か誰かが間違えたことをしたら、その人のところに行って、優しくそのことを正直に話をして、愛を持って語る。
Yeah, hopefully it can be solved very quickly.
そうしたら、すごく素早く解決することだってできる可能性があるんですね。
Yeah, and then you can keep moving forward.
で、そして、前進していくことができる。
But many people, their life is stopped for 6 months and 1 year because of one happening.
でもたくさんの人がある一つの出来事のことで立ち止まってしまって6ヶ月も何もこう動かないっていうような状況を作ってしまいます。
yeah, and this is a tremendous waste of life.
これは本当に人生を無駄にしていることと同じです。
yeah. Now, when I got sick,
私が病気になった時に
I was so, so surprised. Many people came up to me like this.
私のところにすごいたくさんの人が来てこういうことが起こりました。
And they said, Rob,
ロブ、
I have bad feelings towards so and so.
誰々に 対してすごい嫌な気持ち持ってたんです。
Yeah, but you're fighting for your life.
でもあなたはすごい人生でその病気と戦っている。
Yeah, I can't waste my life like this.
もうあなたがこんなにこう戦って病気と戦っているのに私は人生を無駄にはできない。
Yeah, and so I forgave them.
だからもうその人のことを怒って立ち止まるんじゃなくてその人をもう許します。
They realize it's a waste of time.
もう人のことを怒って立ち止まっているのは人生の無駄だということに気がつきました。
Yeah, you're wasting your life.
もう人生の時間を無駄にしている。
Yeah. And then there's the process here, that you talk to the person, they can't accept your advice or correction.
で、ここで、今読んだところではですね、その人のところに行って、その人の間違いを正そうとしても、その人がそれを受け入れない、あるいはそれを、直そうとしないなら、
And then you take some balanced, loving people with you and talk to them as a group.
今度はこの誰かその愛を持って接してくれるそういう人を連れてもう一度グループでそれを話をしに行きなさい。
Yeah, and then if they still are not willing to change the bad thing that they're doing or acknowledge that it's bad,
それでもその間違えていることを正そうとしない人には
then you go to the church.
教会に行きなさい。
Yeah, the church leaders and tell them what's going on.
で、教会のリーダーがそのことを話します。
And there's a possibility that then everyone can know about what's going on.
そしたらその段階ではもう他の人も何が起こっているのか、その人がどんな間違えたことをしたのかということを知ることになる可能性もありますね。
Yeah, but this is the advice for dealing with people who are deliberately doing something wrong like that.
何か間違えたことをこうやり続けてしまうそういう人をどう扱っていったらいいかっていうことについて書いてあります。
But there's one thing missing here, different than our society today.
私たちのこの社会の中で少し違うところ、ここにないことっていうのは一つあります。
Now, in this situation here, most people there are in a small village situation.
この状況、その聖書の中でのこの状況というのは小さな村の、状況ですね。
Yeah.
村にいるっていうそういうシチュエーションです。
There's no Shinkansen, there's no airplane.
新幹線も飛行機もないんですね。
And so if you had a problem with someone in your village,
だから自分の村の中で誰かこう人間関係で、難しいことが起きたときに、
you can't run away.
逃げられない。
You can'tJust get on a train and move to another town easily.
電車に乗って別の町へ引っ越すっていうことができない。
No, that person who's giving you trouble, you're going to see their face every day as you walk around that small village.
その自分にすごい問題をこうもたらすようなその人から逃げられないんですね。で、毎日顔を合わせないといけない。そういう状況です。
Yeah. And so you have to grow up.
だからもう成長しないといけないんです。
Yeah. No choice.
もうその選択の余地がない。
Yeah. But in our modern society, it's different.
でも現代のこの社会ではちょっと違いますね。
You're doing something that's not good.
何か自分が悪いことをしてしまったら、
maybe someone in the church talks to you about it.
で、教会の中の人がそのことについて話をします。
It hurts your pride.
で、プライドが、自分のプライドが傷つきます。
So you quit the church.You go to another one.
そしたらもう教会辞めて別の教会に行きます。
Yeah. And then there your problem appears again.
で、そこの教会でも何か問題を起こします。
Yeah. And so someone talks to you about the problem.
で、その問題について誰かが話をします。
You get angry.
そしたらそれに対して怒って。
And you quit.
でまた辞めます。
And you go to another church.
で別の教会へ移ります。
And we have church hoppers.
で、教会をこう飛び跳ねてる。
Yeah.
そういう存在にな
ります。Yeah. They go from church to church, but every time they have to grow, they run.
教会から成長しないといけないっていうことになる、そういう問題に直面したら逃げるっていうことをします。
And so if you want to grow,
成長したいと皆さんが思っているなら、
don't run.
もう逃げないでください。
No matter how painful it is.
それがどんなに痛みを伴うものであってもです。
Yeah.
その人が同じ部屋にいて、もうその人のことを見たくもないと思っているとしてもです。
Don't run.
逃げないでください。
Yeah. And if you stay,
でもしそこに留まるなら、
God will do a great work inside of you.
神様が皆さんのその心の中に素晴らしい働きをして、変えてくださいます。
Yeah. And so if I have to correct someone, it's very difficult.
私が誰かを正さないといけないときっていうのは難しいんですね。
Yeah, because if I say it too strong,
どうしてかというとあまり強く言うと、
ロブに言われた。
もうロブに言われた。
Now I'm going to crossroad.
もうクロスロードに行くわ。
Well, I'm going to Union Church.
ユニオン教会に移るわってなります。
Yeah. And this thing happens on and on and on.
でこういうことはもうずっとそういうことがあるんですね。
And so they never really grow.
でそういうことをずっとその人は続けて成長しきれないでずっとそれを繰り返してるっていう人もいます。
Eventually, the place that needs to change comes up and they run instead of staying.
どうしてかっていうと逃げてもその人が変えられなければいけない問題っていうのはちゃんと扱われていないので同じことがどこへ行っても起きるわけですね。
Yeah, and so if you want to grow, you have to decide I'm not going to run away.
だから成長したいと皆さんが思ってたら私は逃げないっていうふうに考えてください。
Even though that person is sitting over there.
あの人私が嫌だと思ったらあの人が今度すぐ隣に座っていたとしても逃げないと思ってください。
I somehow have to learn how to forgive that person.
その人を許す方法をちゃんと学ばないといけないんだって思ってください。
And so I think this is an important thing we can learn from this section.
これがまあこの箇所から私たち学ぶべきことです。
Now, let's go from to 21. We're still talking about forgiveness here.
で、21節からはまだ、許しについて話をしているんですね。はい、その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。
Okay, this right here. There's probably someone that is really.Bugging Peter right now.
ここでこの人っていうのはそのペテロを本当にこうもういいもう鬱陶しいなと思わせるような人だと思うんですね。
I think it's John.
ヨハネだと思うんですけど
That's my opinion.
それは私の意見ですけども
And that is because John was always leaning on Jesus and love all the time, hanging on Jesus all the time.
どうしてかっていうとヨハネはいつもこうイエス様にべったりくっついててなんかもう親友だぜっていう感じなんですね。
Yeah. And Peter was a macho man, you know?
でペテロはまあマッチョな人でタフな人で、でヨハネはこうイエス様にべったりっていう感じなんですね。
Yeah, you know, and Peter's planning to sit next to Jesus and talk to him.
ペテロはそのイエス様の隣に座ってイエス様と話をするっていうふうにでしたいと思ってイエス様の方へとちょっと向かうような素振りをするとしますね。そしたらヨハネがシャシャッとこう隙間を塗って入ってイエス様の横にポンと座ってしまう。それは私の意見ですけどもそういう感じの関係性なんですね。でペテロはもう何回もこんなことするんだっていう。
According to the Pharisees, you should forgive the person three times. That was their rule.
で、パリサイ人のその、持っているルールっていうのは伝えているものっていうのは三回許さないといけないっていうことを言ってたんですね。
Yeah, and then if after that, then you can judge them.
で、三回許してもそれでもダメだったらもうそこで裁いてもいいっていうような考えなんですね。
Yeah, yeah. And so Jesus was thinking, I'm generous seven times. That's double, more than double.The Pharisees, he was thinking he was really something.
Peter, ね。Peter, ね。Jesus. Peter が、は7度までっていうふうに私はもうそのパリサイ人は3回って言ってるんだからそれよりももっともっと増やして言ってるんだからかなり寛容な方だという感じでペテロはここで言ってるんですね。
He probably hoped that Jesus would have said, Wow, seven times, すげえ Congratulations.
で、ペテロはここで期待してるのはもうパリサイ人が3回って言ってるとこう倍以上の7回って言ってるんだからイエス様はそれを聞いてもペテロはもうすごいこと言うねって言って褒めてくれるんじゃないかと思ってたんじゃないかと思います。
But Jesus communicated, no, 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 unlimited.
そうしたらイエス様は違うってもう限度がないんだよというふうに言ったんですね。
Yeah, and this must have been a tremendous shock.
でそれはきっとペテロにとってすごいショックなことだったんじゃないかと思います。
And then let's read 23
はい、で23から28節までお読みしますね。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物も全部売って返済するように命じた。そこでこのしもべは主人の前にひれ伏してどうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。 しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。That's 28.
Okay. So here we have this servant who owed the master an impossible amount of money.
で、ここでこのしもべっていうしもべはその主人にも考えられないぐらいのもう莫大なあの借金があったわけですね。
According to modern calculations, the amount talked about here is millions and millions.
もう今のその時代に合わせるともう何億かなこれ。何
兆。
兆。
Yeah.
すごい額です。
Huge amount. Yeah.
もうすごい額なんですね。
And so he got forgiveness for this huge debt.
で、そのもう莫大な借金をチャラにしてもらったんですね。
Yeah. And then he turns and he finds someone who owes him money and he starts to choke him.
で、自分がその莫大な借金をチャラにしてもらったのに、自分が貸してるちょっとだけのお金を貸してるその人に金返せっていうふうに言ったんですね。
Yeah. And,
and 首絞めそうになって。
And then in this story, that God is very upset with that kind of situation.
で、この状況を見て神様はものすごくその腹を立てられた。
Yeah. And so, have you ever had an experience where somebody did something bad to you and you can't forget it and you keep thinking about it over and over and over?
Yeah. 皆さんこういうことないですか？もう自分誰かにすごい腹を立てて、もう何回も何回も頭の中にそのことが浮かんできて、なかなか許すことができないっていう状況。
Yeah. I've struggled with that many times.
私はそういうことをたくさんありました。
And I remember what they did to me.
で、自分がどういうことされたかということをちゃんとはっきり覚えてるんですね。
If that ever happens again next time, I'm going to say this and this and this.
今度同じようなことをやられたら、今度は絶対こう言ってこう言ってこう言ってやるぞって思う。
Yeah. And I'm like, oh no, I'm thinking it again. I'm so tired of thinking like this.
またあの人のそのことを考えてしまったと。もうそのことを考えるのも嫌なのにまた考えてしまった。
Yeah, I'm tired of thinking about the bad things they did to me.
自分にその人がやったひどいことを考えるのはもう疲れてるのに、考えたくないと思ってるのに考えちゃった。
And what can we do?
そういう時にどうしたらいいんでしょうか。
Well, I think many, many Christians, they, when they receive Jesus Christ, they confess that they were sinners.
で、たくさんのクリスチャンがそのイエス様を受け入れた時に自分は罪人だっていうことを認めますよね。
Yeah, and they said it with their mouth, I'm a sinner.
で、口で自分は罪を犯しましたということをはっきりと言います。
I have done many bad things.
本当にたくさんの悪いことをしました。
I'm very selfish.
自分は本当に自己中心的な人間だった。
And they confess this to God with as honestly as they could.
で、もうできるだけ正直にそのことを告白するんですね。
But they didn't have a heart reality.
でも告白するんですけれども、自分の心の中でのその現実と直面していないんですね。
Yeah, they said it with their head.
頭の中では考えが
And they believed it.
分かってるんですけども、でそれを信じてるんですけど。
But they really did not. It didn't communicate the serious thing that they did, and they didn't feel it in their heart in a deep way.
で、頭の中ではそういう整理がついてて分かってるんですけれども、本当に心の奥底のところで自分がやったことがどんなに罪深いことだったかっていうようなこう感情的に結びついてないところなんですね。
And they never really felt the joy of God is going to forgive me.
で、自分がこんなにひどいことをしていて、それを神様は完全にこう許してくれてるんだっていうところのその重要さっていうことを理解していない、
yeah.
把握できていない。
And so, because there's no deep heart reality for God's mercy,
だからそこでの神様のその憐れみがどれだけ深いものかっていうその現実を自分でこう掴みきれていない。
And so then they can't forgive other people.
で、それその重さ、自分が許されたその重さっていうものをしっかりと把握できてないので、他の人がなんか自分に対してひどいことをやった時に許せない。
Because the reality has not come to their own life.
どうしてかというと、自分の人生の中でのその神様の許しの重みっていうそのことをちゃんと理解できてないからですね。
There's one Christian group in America that has a solution for this. I don't know if it's good. Maybe sometimes it's good, but it's a shocking solution.
クリスチャンのアメリカでのクリスチャンのグループでこういうことに対してのその解決策をこう提案しているグループがあって、それがうまく機能するのかどうかちょっと分かりませんけど、こういうことをやっているグループがいます。
They have a church camp.
教会のキャンプに行きます。
And, in the camp they have a small, box-like room.
で、キャンプでそのちっちゃなこう部屋、小部屋ぐらいの大きさの箱を用意するんですね。
Yeah. Yeah. Maybe it's just about two tatami mats. I don't know.
2畳ぐらいの大きさかもしれないんですけども。
Yeah. And, there's nothing in the room.
で、その部屋の中には何もないんですね。
Yeah. And, they say, would you like the reality of what Jesus has done for you on the cross?
イエス様が十字架でしてくださったことのその重みっていうものをこう見てちゃんとこう把握したいですかっていうふうに。
Yeah, and they say, yeah, I want to.
で、それを感じたいですっていうふうに。
Can you allow us to lock you in that room?
じゃあその小さな小部屋の中にあなたを入れて鍵を閉めてもいいですか。
Yeah, and when you get the realityof what Jesus did on the cross for you, knock on the door and we'll let you out.
で、本当にその部屋の中で考えて、イエス様が自分のその人生に対してどういうことをしてくださったかって、してくださったかっていうその、重要さっていうことが分かったらドアをノックしてください。そしたら開けてあげ、出してあげますよって言うんですね。
And they go into the room.
で、と思いながらもその部屋の中に入ります。
And there's nothing in the room.
で、部屋の中には何もないんですね。
Nothing.
何にもない。
No pictures, no nothing.
絵もないんですね。何もないか。
Yeah. And then they look and there's one thing.
でも一つだけあるものがあるんですね。
It's an antique handmade nail.
ネイル。アンティークの古いそう手で作った釘ですね。釘が置いてあるんですね。
Yeah, the kind that Jesus was nailed to the cross with.
うん、そのイエス様が十字架にかけられた時に使われたであろうようなそういう釘が置いてあるんですね。
That's the only thing.
で、それだけがそこに置いてあります。
Yeah. And they sit down.
で、そこに座って、その釘を手に持つんですね。
Oh, look, there's a nail.
で、あ、釘だなと。
This is not a modern nail.
これはなんかこう。その辺で売ってるような釘じゃないなと。
Yeah, yeah, yeah. It's
antique.
Maybe this is like the one Jesus' hand was nailed with.
ああ、でこういうこのハンドメイドのこういう釘でイエス様は十字架にかけられたのかな。
Yeah, I never did this, but some people, the more they think about it, after a few hours, they realize what Jesus did on the cross for them.
私はそれをやったことはないんですけども、何時間か経ったらもうその自分イエス様が自分の人生のためにしてくださったことっていうのに気がついてこう泣きながら出てくるっていうことがあるらしいです。
I've never done this, but I've never had gone into that room.
で、その部屋、そういう部屋に入ったこともないですし、そういうことをやったことないんですけど。
But when I have trouble forgetting about something that someone did to me, this is what I do.
でも、何か自分にひどいことをした人を許すっていうことが難しいときに私はこういうことをします。
I get a piece of a pencil and a piece of paper.
紙と鉛筆を用意して。
And I start writing out everything that has been forgiven.
自分がやったことで、許されたこと、神様が許してくださったことを書き出すんですね。
I start writing it out.
もうずっとこんなことをしてしまったけども神様は許されたということができます。
Page number one.
もう1ページ目。
Yeah, 50 things.
で、15個ぐらい書いてある。
Yeah, now I'm on page number four.
そしたらもう4ページ目になってると。
And I think, wow, God is so good.
で、神様は本当に素晴らしい人だと
思います。What am I doing being unforgiving towards that person?
こんなにたくさんのことを神様が許してくださったのに、この人のやったことでさえ私が許せない私っていうのはどうなんだっていうふうに思います。
Now, going into a room with the nail, I don't know if that's good or not.
その釘、アンティークの釘を置いてるその小部屋に入るっていうのがいいのか悪いのか私は分かりませんけども。
Yeah, but getting alone with a piece of paper and giving thanks for everything you have done that is selfish, that has hurt other people, that has hurt God, and thanking God for the forgiveness of those things, this can help you to wake up and be willing to forgive the people that have hurt you.
でそうやって紙と鉛筆を用意して自分がやったもう人を傷つけたことすごく自己中心的だったこととかひどいことだそれを許されたっていうことを全部書き出していると本当に感謝の気持ちが湧いてきて自分に対してひどいことをする人した人に対して もうこんなに私はたくさんのことを許されているのにこの人を許さないことなんてできないっていうふうな気持ちになると思います。
Yeah, and if you do it in depth you will become a person of mercy.
そういうふうに深いところでの神様の許し のその重みっていうものをしっかりと受け止めることができたら、他の人、
you will become a merciful person.
すごく憐れみを持った人になることができると思います。
Okay, we're out of time, so I'm going to pray.
時間がなくなってきたのでお祈りしたいと思います。
Lord, we come to you in Jesus' name.
主よ、あなたの御元に集まっています。
And thank you for the advice of your word.
あなたの、御言葉、そのアドバイスを感謝します。
Lord, we pray.Especially for those tonight who are here, that they feel like their life has stopped.
主よ、どうぞここに集まっている人の中で人生が止まってしまっているように感じている人のために祈ります。
Yeah, and you come to them.
どうぞその人たちのところにあなたが近づいてあげてください。
Help them to remember all the forgiveness you have given them.
あなたがその人のことを許してきたたくさんのことを思い出させてあげてください。
So that they can then show mercy to that person.
そしてそのことを思い出させて感謝の気持ちを持つことによってその相手の人に憐れみをかけていくことができますように。
Yeah. I have a little saying here, and then I'll stop.
ここに、言葉が私の聖書の中に書いてあることがあります。
Unforgiving is like eating poison.And expecting the other person to die.
許さないっていうことは自分で毒を自分の体の中に入れて自分で毒を取ってるのに、その前にいる目の前にいる人が死ぬようにと願っているようなこと。
And that's what we are doing when we hold unforgiveness.
それがそのもう毒をこう飲み込んでるようなことだっていうことですね。でそれがやってることです。他の人
を、
他の人を許さないっていうことは実際には自分が毒を取ってるのと同じ状態だってことです。その人を許さないことでその人を懲らしめているのではなくって、実はその人を許さないことで自分が毒を取っているのと同じ状態だということです。本当に馬鹿げたことだと思います。どうぞもう本当に時間を無駄にしないで、もう素早く人を許しましょう。で次は19節に移りたいと思います。